皆さんこんにちは。今日このように初めてですけども、立川教会に来らせていただき、共にですね礼拝を捧げられることを心から楽しみにして感謝しております。紹介にありましたようにですね、私は5年間卒業してから、進学校を卒業してから5年間総括院住教会で働いた後、愛知県に23年間おりました。で、いろいろ途中先ほど言った通りなんですけど、で最後にインマヌエルクリスチャンフェローシップっていう教会、これはですね在日フィリピン人教会のクリスチャンたちの人たちがですね東海地方にこう広がっててであるんですけど、その教会に福音住教会なんです。それはフィリピン福音住教会の所属の教会なんですね。でその教会のフィリピン人のこの改宗の中に日本人がいたわけですけど、その日本人たちのために日本語教会を立ち上げて5年ほどですねそこで開拓をしてきたと、そういう背景を持っています。アルバイトで少しですね顔を焼けてるもんですから、向こうにいた時もですねもうほとんどフィリピン人というふうに言われてまして、間違えられないぐらいの感じになっておるんですね。しかもですね、随分そう14年ぐらいかかっておりましたので、なんとなく雰囲気がフィリピン人になってきちゃった部分もあるんですけど、それも合わせて感謝をしながらですね奉仕をして、そしてこの3月にですねこっち戻ってきまして、母のですねちょっと高齢になっていて、面倒を見たいなという思いもありまして戻ってきて、今こちらにいるということで、いろいろ諸教会に呼ばれて今巡回しているような状態なんですね。で本当に幸いな機会を今与えられていて感謝しております。前向きはこの辺にして早速メッセージをさせていただきたいと思います。お祈りをしましょう。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を心から感謝申し上げます。あなたがいつもこの立川の地にもこのように教会を本当に立て上げてくださり、あなたの皆がここで本当にいつも賛美され崇められ、新年礼拝が捧げられていることを覚えて本当に感謝です。また本当に呼び集められたお一人お一人がこのように一つとなって神の家族として共にいることも本当に覚えて感謝します。どうぞこのような教会の中でまた礼拝が捧げられることも覚えてありがとうございます。どうぞこの礼拝を祝福してくださり、また今日語られるメッセージが本当にまさにあなたのメッセージとしてお一人お一人の心に届きますように心からお願いします。聖霊なる神様、豊かに働いて私の心を探ってくださるように、また力を与えてくださるようにお願い申し上げます。イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。少し簡単に背景だけ、12章の背景だけお話しますけど、このマタイの福音書の12章の初めでちょっと決定的な出来事が起こりまして、イエス様とパリサイ人たちがですね、本当に争うことが、決定的な争いが起こってしまいます。その理由はですね、イエス様がまさにこのね、神の視点で、その今まで語られた律法の命令や規則というものを神の視点で正しく教えていきました。そしてこの安息日についてもそのように教え、そのように行動していかれたわけですよね。でもそれを見ていたパリサイ人たちは、今までの伝統的な在り方や、あるいは彼らが考えているその行動様式と言いましょう、彼がそれまで最重要と信じきっていたものですね、それをイエス様がひっくり返すようなことをしているように見えたわけですね。でそれでここでパリサイ人たちはついにもうカニ袋の尾が切れてですね、こう怒り出してしまうわけです。でこの今日の12章の14節を見ると、パリサイ人たちは出て行ってどうやってイエスを殺そうか相談し始めたという、こう転機になるわけです。そして同じく15節16節では、イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。そしてご自分のことを人々に知らせないように弟子たちを戒められたというようなことが出てくると。まさにそれは神様の知恵であったんですけども、ここでイエス様が彼らと対立してしまうよりはですよ、問題が大きくなってしまうよりは、まだ私にはなすべきことが他にある、だから今はですねまさに神の時でないのだというふうに考えられたわけです。そしてその時に今日イエス語られた御言葉が今日の中心点ですね。イザヤ書の預言が語られたんですよね。これは預言者イザヤに通して語られたことが成就するためであった。 見よ、私が選んだ私のしもべ、私の心が喜ぶ、私の愛する者、私は彼の上に私の霊を授け、彼は異邦人に裁きを告げる。彼は言い争わず、叫ばず、通りでその声を聞く者もない、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる闘心を消すことはないという有名な御言葉を、そして最後に裁きを勝利にまで、勝利に導くまで、異邦人は彼の名に望みをかけるで締められているわけです。でここに改めてですけども、イエス様 の生きている生き方の姿が描かれていて、そして最後にはキリストが神の国を確立するんだと約束されているってことなんです。神の国を実現させるために、イエスは神の選んだしもべとしてその働きをなし、神様が彼を愛し、彼のうちに霊が宿り、彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる闘心を消すこともない、真実を持って忍耐を持って、くじけず諦めず衰えることなく、神の国をこの世に実現するのだ、それがイエス・キリストだと言っているわけですよね。で今日ここにねメッセージを語りたいと思うんです。イエス様は弱った人たちを優しく忍耐を持って必ず立ち直らせる。彼は諦めない、彼はくじけない、必ず救い、神の国を実現するんだ、倒れた人を回復させて癒して元気にするんだ。なんかこの教会のなんかこうビジョンといいましょうか、インビテーションといいましょうか、それとすごく合ってるなと司法を読みながら思ってたんですけど、でも今日改めて私はここで言いたい、何度も言いたい、それはですね、イエス様は諦めない、イエス様はくじけないってことなんです。なかなかイエス様が人々に受け入れられない、人々の反対にあって、なかなかこの悔いのことがなかなか受け入れられない、ね、クリスチャンたちが正しいことをして忍耐を持って人々に証しをしているのに、だんだん疲れてしまって、クリスチャンの方が疲れてしまって倒れてしまって、場合によっては信仰が弱くなって信仰が消えくしまうということも起こるかもしれない。日本の職業化をずっと見渡したときに、もしかしたら日本の教会がそのような状態になっていないだろうか、いや私たちの中にですよ、信仰の弱って倒れそうな人はいないだろうか、そんなことを思うわけです。旧約聖書のイザヤ書のこの時代はですね、イスラエルの民は神様の御言葉に逆らって聞かないでですよ、それで自分勝手に歩んでいって信仰が衰えてしまって、そして本当に災いに何度もあって、試練にあって、そして最終的には裁きになるようなことになってしまって、最後は倒れてしまったという歴史があります。しかしこのような状況の時にこの御言葉が語られたんですよね。イエス様は彼らを諦めない、疲れ果てて倒れ、ね、立ち直れない彼らを諦めない、救いを伝えることを諦めない、希望を伝えることを諦めない、イエス様はくじけないということじゃないかと思うんですよ。ちょっと足の写真を出していただきたいそう、足という植物です。ちょっとご覧いただきたいんですけど、これ写ってますね。どうでしょうかね、空に向かってまっすぐ立ってると思いません？まっすぐ立ってるね。私はこの印象から、これは私たちに生きるべき指針をですね、まっすぐ立って教えている存在として描かれているのかなと思って、この写真をもっと思ったんですよね。すなわちイエス様が与えてくださった神の教え、あるいは人間の生き方の基準をこう表すものとして、あるいは人間が生きるべき中心として足があるのかなと思ったりするわけですよね。そしてまた足はですね、こうっていう植物はこうだんだん成長していくと 2,3 メーターぐらいの高さになります。結構高いですよね。細いのに高く伸びるので、やっぱり嵐とか風が吹くとこう倒れてしまう、よく倒れる。でも柔軟性というか弾力性といいましょうか、あるそうです。なので倒れても元に戻る、ね、時にはひどい倒れ方をしてですね、ちょっとこの辺が傷ついてですね、もう一回戻らないかなと思うけど元に戻る。私はこのイメージからですね、 そうだ、この足を、ね、折ることがない、たとえそれが傷んでいるように見えたとしても必ず元に戻すんだ、あるべきところに戻るんだっていうような意味合いがあるんじゃないかなと思ったんですよ。神様のこの無限の愛がそこにあり、揺らぐことない真理があり、そして確実に救うんだ。ただそれはイエス様を信じるだけじゃなくて、私の人生すべてを救い上げて、そして主の望まれるその形に戻すんだ、そのようなメッセージがあるのではないかと思うわけです。旧約聖書にのルツ記にですね、ナオミという人がいました。今日ですね、講読文で読んでいただきましたけど、ナオミが通ったその人生は大変厳しいところを通りましたよね。人生でした。ユダヤ人のナオミ家族ははじめ大飢饉のために食べ物がなくて仕方なく外国の地であるモアブに移住するんですよね。で、普通ユダヤ人家族は約束の地を離れるということはしません。それなので仕方なく行ったわけです。で、皆さんも考えたように移住するって大変なことですよね、海外に。それを仕方なくしなければいけなかったという状況だったということがありました。それなのに移住した後すぐに夫が亡くなって、でしかも自分の愛する、ね、結婚した息子2人が亡くなってしまったという、同時にもう信じられないことがそこで起こったわけですよ。で、まあ、皆さんもお分かりのように自分の伴侶が愛する伴侶が亡くなったり、ね、ご主人とは奥様が亡くなったりしたら、それは苦しいですよね、悲しいですよね。それだけじゃなかったわけですよ。自分の愛する子供2人も失ったわけです。でこれはもう考えただけでもナオミはどれだけ苦しかったでしょうかね、どれだけ悲しかったでしょうか。まさに多分人生に1回かあるかないかの人生のどん底ですよね。これ以上ないというほどの悲しみの中で自分も死にたいって思うような状況だったんです。もう自分もできれば一緒に家族のもとに一緒に行きたい、そう思ったと思います私はね。神様がおられるのにどうしてこんなことが起こる、神様なんでこんなことを許されたんだろうか。失望して弱り果てて、おそらく信仰も消えかかってたと思います。自分では起き上がれない。しかし神様はそんなナオミをどうしたですかね。決して見せなかったですよね。どのようにでしたっけね。残された二人の嫁はモアブの地に残して自分の母国に帰ろうとしたナオミでしたけれども、まあ、もちろん彼らを残してそのまま再婚すれば彼らは幸せになれると思ったんでしょうね。ところが嫁のルツの方はですよ、お母さんから離れないって言ったわけですよ。自分もお母さんと同じ神様を信じてですね、お母さんと一緒に生きていきたい、お母さんと共にイスラエルの、ね、故郷に帰ってですよ、家神お母さんと一緒に生きていきたいんだと頑固に言うことを聞かなかったんですよ。ナオミにとってみればそれは嫁の心配もあったかもしれないけど、同時にこれまでもですね、食い下がってね、私と一緒のね神様を信じて何もないけれども、自分の家族に何もないけれども、この神様を信じて一緒に生きていくんだって言ってくれたこと、この行動をどれだけナオミは励まされたか分かりませんよね。そういう人を送ってくださったわけですよ。でさらにイスラエルに戻ってもその貧しい生活は変わりません。ルツにとってみればもう本当に知らない外国ですから、冷たい目で見られる、いろんなことを詮索される、それで貧しさも苦労もしたんだと思うんですよ。でもルツというこの存在はですよ、まさにめげることなく明るくですよ、そして一生懸命ナオミを助けて生きていって、まさに評判が良くなるほど神様を信じて耐えてナオミと一緒に歩んでいった、そうです。最終的にはナオミにとって大切な神様を信じる家族になって、まさにルツの存在がナオミの心からの慰めになったんですよ。皆さん、やっぱり神の家族ってそれぐらい大事なんですよね。一緒に主を信じて同じ試練を一緒に乗り越えていこう、いやどんなことがあっても、ね、この神の家族であるみんなと一緒に歩んでいくという仲間はどれだけ私たちの励ましになるか、特に苦しい最中に置かれた中の存在にとっては、その人たちが教会の毎週毎週この集いにやってくる、そして話しかけられ会話することができる、まさに苦しみの中にある人っては教会は 本当に大切な場所なんです。どんなことがあっても一緒に歩んでいくよという仲間なんですよね。それは本当に素晴らしいことなんです。そしてそれだけではありませんでした。神様はナオミにですね、素晴らしい不思議な計画を実は持ってたんですよ。ルツは救い主の家系のボアズと出会い、そして結婚をするんでしょ。そして実は想像もしなかったでしょう、救い主の祖先となる祝福の子供を出産するということになるわけです。想像もしなかったと思うんですよ。それまでとは比べられないほどの大きな祝福をナオミにもたらしたルツが、ね、でこれが神様の計画でありますし、まさにクリスチャン一人一人がそういう祝福の生き方をすることができるという症例でもあるわけです。ごくありふれたと言ってはいけませんね。そういう方がと思われるような方が主と共に歩むだけで、一人の人をこんなにも励ますことがあるわけです。まさに人生のどん底にいたナオミは死にたくなるほど弱り果てて倒れてたわけです。しかしそのナオミに神様はルツを送って大きな慰めを与え、守り続け、支え続けて、そしてナオミは生き返っていったわけです。これって実はすごいことです。一人の人を支えて励まして元気に戻すってことは本当に素晴らしいことだと思いますよね。でこれね、やはり神様のやり方なんですよね。神様のご計画なんです。だからイエス様は傷んだ足を折ることがなく、弱い私たちを守り続けることができる、倒れてしまった私たちをもう一度起こすことができる、どこまでも諦めない、どこまでもくじけないで、神が私たちに用意された祝福の計画を実現するんです。そうです、それは皆さん、あなたの人生も同じです。あなたに与えられた神様の祝福の計画を、それを成し遂げるまで神様は諦めない。そうです、皆さんもいろんな状況の中に置かれているかもしれない。私はそのことは分かりませんけど、苦しい中に、試練の中にある方もきっといらっしゃると思う。そんな時には先が見えず、希望も見えず、これから良くなっていくとは思えないと思っていらっしゃる方がいるかもしれない。しかし神様はあなたのことを諦めない、くじけない。必ずあなたに与えられたその祝福の計画を成し遂げるまでは諦めないってことを知っていただきたいと思うんですよね。私もですね、司法に書いてあるように5年前にすごく最も人生で多分一番大きな苦しい試練に遭いまして、そこで、簡単に言うとですね、信じていた人に裏切られて全てのことを失う経験をしたんですね。でどうしてこんなことになったんだろうかと、どうして神様はこんなことをされたのかと思って、許されたのかと思ってすごく悩みましたし、もしかしたら自分に大きな罪があるからこんなことになったかとも考えたりもしましたけども、どんなふうに考えてもその理由が分からなかったっていうんでしょうかね。分からなかった。なんでこんな苦しいこと。そしてその苦しみは自分自身のアイデンティティに深く関わることであったために、本当に生きることが辛くなってしまいまして、もう心が傷ついたし、本当に胸が痛くなってしまってですね、苦しくなってしまってですね、もう本当に死にたくなるような苦しみだったんです。でその上この出来事から、人々から疑いとか批判を受けることにもなりましたし、もうその当時は牧師を辞めてどうか遠くの、ね、人が知らない、ね、島に行って一人ひっそり生きようかとさえ本気で思ったんですよね。でしかも今までやった全てのことがこのことによって全て無駄になったというふうに感じました。幸い目の前の現実から逃げることが許されなかったんですね。そして最初の3ヶ月間はもう生きるか死ぬかっていうまさに鬱状態で、その後はですね、心の中の血が流れているようなそんな心の痛みが続いて、少しも生きる力がなかったんです。当時しかしそんな中で神様は本当にかすかな声でと言いましょうかね、生きる力を与えてくださったんです。でそれはもう神様は半ば強制的に説教をしなきゃいけない状況に置かれまして、でそれでその説教の準備をする間だけはすごく心に平安があったんですよ。でそれがね、毎回一日一日なんですよ。一日元気になって、夕方ぐらいになるとまたこの悲しみと苦しみが落ちるんですけど、その時また聖書でまた一日だけっていうことがね、それがねずっと続いていたんですよね。当時考えると奇跡的だなと自分思ってるんですけど、そんなことがあって、で その不思議な経験に加えまして、神様はいろんな主にある仲間を、また親しい牧師先生たちを、あるいは教会のね、そんな人たち、今まで私が関わった教会の青年たちも来てくれたし、まあ、いろんな人たちが来てくれてね、いろんな形で励ましてくれて、もう本当に牧師なのに情けないな、こんなに元気がなくて立ち直れなくてと思ったんですけども、どうしても自分 どうにもならなかったんですよね。まあ、ところが不思議ですよね。半年が次に1年が経ち2年が経って、少しずつ心の変化が与えられまして、そうですね、3年ぐらい経った頃にその心の痛みが回復に向かっていっていくうちに、今度は自分の中に与えられた御言葉を語る、メッセージを語る、その使命がだんだんだんだん大きくなっていったんです。そしてそれがある時、均衡をひっくり返すように、まあ、なんていうかね、弾けるように喜びに変わったんですよ。でそしてうつ状態みたいな、うつ的な状態だったのがすっかり抜けた時にですね、今までにないほどの心の喜びがやってきた。心のですね、本当にね、痛みが薄れた時に救いの喜びが戻ってきたんですよね。本当に不思議でした。もうその当時はもう本当にクリスチャンであることが嬉しくてしょうがなかった。ただ生きていることが幸せでしょうがなかった。まあ、なんでこんな素晴らしいものを手にしてたのに苦しみの中に自分は埋もれてたんだろうと思ったんですけど、あ、クリスチャンってこんなに素晴らしいものなんだな、なんでこんなものが与えられているのに今まで苦しんでたんだろうって思ったんですよね。そしてどんどん元気になって、最後に残ったものは変わっていた自分だったんです。本当に全ての人が私にとって温かい人で、全ての人がね、自分にとって大切な人に思いましたね。本当に感謝でした。そしてそれだけではなくて、神様はそれまで失った全てのものに勝る祝福の計画が用意されていたって分かったんです。5年前には想像できませんでした。立ち直ることもできない、自分で人生を諦めてどっか他の島に行っていこうと思っていた自分がですよね、実は神様の方が私の人生を諦めてなかったんですよね。諦めないどころか、ね、どんなに私が倒れても、どんなに私が信仰が、ね、なくなるようであっても、神様は私が立ち直るようなことをずっと待っておられたわけです。そして私への幸いな計画を成し遂げることをやっぱり考えていたわけなんですよね。次にもう一つの視点だけお話したいと思います。この傷んだ足を折ることをせず、くすぶる闘志を消すこともしない、これはさまざまな試練のゆえに、困難のゆえに消えそうな人たち、弱った人たちをイエス様が見ておられるってことだと思うんですよね。見てる、皆さんを見ている、イエス様が目を留めていて、彼らのことは忘れてないんだよと、あなたのことを忘れてないんだよというメッセージがあると思うんです。まあ、今の時代ですから、 SNS とかでさまざまな攻撃を浴びてしまう人もいれば、親子2人家族でですね、子育てと仕事でもうやっとの思いで生きている人たちとか、虐待を受けるような家族に育ちながらやっとの思いで生きている人たちとか、本当にこれ以上生きていけないほどの重荷を負わさせられてやっと生きている人たちが私たちの周りにいる、家族にいる、社会の中に、あるいは職場の中に、あるいはもう先ほど祈りました外国のね、まさに、そういう戦争の中にもいますよね。神様はそんな彼のために神のしもべを送るんじゃないかと思うんですよ。いや、それは何とかして彼らを守り支えて、そしてもう一度生きていけるように、もう一度立ち上がることができるように、すなわち神のしもべである僕はあなたを送るんだと思います。神様はすごいですよね。この福音のことを知っている私たちを使わすわけです。送り出すわけです。イエス様の代わりとなって、死のしもべになって人々を助ける役割をあなたにも与える。もちろん私たちの、ね、力は有限であって、あ、本当に自分ではできるかな、自分なことはできないかもしれない、あるいは自分の賜物では役に立たないと思うかもしれないですし、一人でやれと言われればプレッシャーで 思わず躊躇してしまってできないと思うかもしれませんけど、しかし ね私のやっぱり経験からも思うんですけど、大丈夫なんです。それはね、同じ思いを持った人が身近にいます。同じ教会の中に同じ仲間がいます、ね、一人だったら難しいかもしれませんけど、主の、ね、神様のその御手の中で人が集められ、協力して知恵を集めて一緒に人を助けていこうという、そういう私たち同じ仲間ですね。まさにこの諦めない心を持った人が私の身の回りのどこかにいる、ね、そしてそのクリスチャンの目に見えないそのつながりの中で、確かにイエス様が働いていくんです。それは私の思いをはるかに超えて、私の力だけでは、賜物だけではできないというその限界を超えて、その仲間、そのチームといいましょうか、同じ思いを持って信仰を持って踏み出す仲間がいるときに、その限界を超えて、その弱ったたった一人の人を救い出すことができるわけです。そのような特権をきっと皆さんは与えられている。そのような視点を持ってこのことを受け止めるときに、あなたも弱って疲れたその一人の人を助け出すことができるわけなんですよね。ここで質問をしたいと思います。それは、あなたにとって傷ついた足って誰ですか？あなたの身の回りで、あなたの知っている人で傷んだ人って誰ですか？イエス様は今日あなたに何をしてほしいと願っておられるでしょうか？明治時代に石井十字というクリスチャンがいました。この人は何をした人かといいますと、それは明治時代の初期っていうのは、子供たち一人の人間として見られていなかったんですよね。扱いが本当にひどかったんです。子供たちは貧しくなって苦しくなってくると、間引きといって密かに殺してしまうってことが起こりました。自分の家庭が貧しくてですよ、もう本当にこう何人も子供いる中で、ね、その子供たちを売りに出すってことは珍しくありませんでした。そんな誰にも顧みられない、人間として扱われない子供たちを見て、日本に初めて孤児院を作ったのがこの石井十二という人です。で、彼は若い時にもう本当に、まあ多感な時期はもうたくさんの罪を重ねてしまって、悪いことをたくさんして、若くして結婚するんですけども、すぐ不倫なんかをしてしまうような、本当に荒れた人生、あれだし、若い頃過ごしたんですけど、彼が若い時にクリスチャン医師であった荻原桃平という人に出会って、彼を教会に連れていく。そして彼はイエス様を信じてクリスチャンになるんです。その後その励ましもあり、これから医者だということですね、岡山大学の医学部に入学をするんです。6年間医学の道を勉強しました。その6年目の時、病院の実習で四国のある診療所に実習に行ったんですね。そしたらそのタイミングにちょうど四国巡礼をしていた親子がいて、その親子が、お母さんがやってきて、もう自分はね、もう貧しくてこの子を育てることができないって言って、その子を十字に預かってほしいっていうふうに渡した。それが十字が一番最初に預かった子供です。折しもですが、その祈りだけで1万人の孤児を育てたというジョージ・ミューラーがですね、日本にやってきたタイミングだったものですから、彼は強い影響を受けたんです。そしてその当時、まさにもう社会福祉制度なんて全くない、国からの援助なんて全くない、そういう時代でしたから、まさに彼はもう自分の小遣いと持っている財産、お金を使い、友人からお金を借り、あるいはお医者さんの知り合いのね、そういう先輩の先生ね、そういう人たちからお金を集めて、そして細々とこう個人院をやっていくんですけど、それがまた一人また一人一人で、どんどんどんどん子供たちが集まってきてしまう、たくさんもうどんどん集まってくるっていうことなんですよね。まさに日清戦争があり、日露戦争があり、そして地震があって、台風があって、農作物の不作があって、飢饉があったりなんかして、貧し、もうひどい、本当に貧しさ、貧困が起こりました。彼はですよ、ほっとけばそのまま将来有望される医者になることができたわけですよね。生活も安定でしょう。将来の見通しも立ったでしょう。ね、 医者として立派な立場があった。そして大学に行くこの6年間だって愛のクリスチャンたちのこのね献金というか寄付によって今までやっとの思いで6年間ずっと勉強してきたわけですよね。だからこのまま進んだ方が本当はいいだろうと思ったかもしれません。でも目の前にですよ、物のように捨てられて汚れ果てていく子供たちを見て従者ものすごく悩むわけですよ。そして彼が23歳の時に神様から一つの御言葉が与えられます。それがマタイの福音書の6章の24節、有名な言葉です。誰も二人の主人に仕えることはできない、誰も二人の主人に仕えることはできない、医学の道もまた孤児を支える道も両方を取ることはできない、あなたが目の前でやらなきゃならないことを選び取らなきゃダメだということだったと思うんですよ。そして悩んだ挙句彼はこういうふうに言ったんだそうです。医者になろうとする者はたくさんいる、しかしこの貧しくて哀れな子供たちを救う者は残念ながら私一人だ。私がもしこの子たちを見捨てたならこの子供たちの明日からどうやって生きていけばいいのだと言って、彼は医学書を全部捨てて医学部を退学して、そして孤児院を建てることだけに自分の生涯を捧げたんです。まさにこれはイエス様の生き方、イエス様の歩みでしょ。この崩れゆくというか壊れゆく、また傷ついた人たちが倒れるのを見て我慢できない、これは私の使命だ、私が生きたいんです神様と言って進んでいったわけでしょ。すべてのことを投げ打って、あなたにとって傷ついた足って誰ですか。あなたの周りで知っている人で痛み倒れている人はいませんか。また同じ思いを持った神様の仲間はいませんか。一緒になってイエス様の心を持って、あの人がいるじゃないか、あの人を一緒に支えよう、助けよう。イエス様は今日あなたを使わしたいんです。イエス様に代わってイエス様の愛の手足になって倒れた人を助けるためにあなたを使わしたい。これは本当に私の経験から言えることなんですけど、人が苦しい状況の中で人生を諦めないでいられるっていうのはどういう状況だと思いますか。人が自分の人生を諦めないで生きていけるってのはどういう状況だと思いますか。それはその人をどんな時でも諦めなかった人がそこにいたからです。それはその人をそれはまさにどこまでも諦めない方を知った人がそばにいたからです。それは一人でも二人でもいいわけです。多い方がいいわけです。だからその人は救われた。だからその人はその失意のどん底から立ち直ることができたわけです。さあ、今日神様あなたに何を望んでおられるでしょうか。何を語っているでしょうか。ぜひ私はあなたもあなたの仲間も人生を諦めない人になってほしい。どこまでも諦めない方があなたにもいるってことを気づいて生きてほしいんです。そして周りの人たちにもそのことを気づいて生きてほしいと願ってほしいわけです。今日改めて、イエス様は諦めない、イエス様はくじけないで諦めないで神の国を実現するまでって今日の予言の御言葉が私たちに与えられていることを覚えて帰っていただければと思って今日はメッセージをしました。お祈りをしたいと思います。父なる神様ありがとうございます。今日もあなたの御言葉を語る本当に特権をこの貴重な機会をお与えくださってありがとうございました。主がこのイエス様の時代から600年も前の時代にこの救い主のお姿を予言され、それが今の時代にも変わらず私たちに励ましとまた元気をくれるこのようなメッセージが与えられていることをありがとうございます。私人間は弱く、そして大きな試練の前で無力にも倒れてしまうことがあります。でもそんな時でもそんな状況の中でも 諦めないで立てるように、多くの仲間と多くのイエス様のその代わりをする多くの人たちが私の周りに与えられていることをありがとうございます。だからこそ私たちは生きていけるし、また一人では生きていけないと分かる中でも、私たちは本当に神の国に生きることは幸いだなと思うことができます。そして同時に、同じようにイエス様は私たちにこの諦めないイエス様の手足になってほしいと願っておられるんじゃないでしょうか。神様が語られているこの使命に、またこの立川教会にも同じような使命が与えられると思いますけれども、その使命に私たちが共に立つときに、そこには信じられないような主の救いが起こり、またそれを見ることができること、私たちにそのような信仰を与えてくださるように、私たちをどうぞそのように導いてくださるように、どうか助けてください。本当に先生方ご夫妻が今北海道でご補助されて本当に帰ってこられるところだと思いますけれども、どうぞ先生たち本当に祝福してくださり、この教会の牧師としてなお用いてくださり、主のこの御体の建設とまた宣教のために力を与えてくださって、またこの教会を力強く導くことができるように助け続けていてください。この時はありがとうございます。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。